こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間がやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日の話題はですね、昨日と今日午前中にもですね、私にとって、まあ、本業のことでもあるんですけども、まあ、嬉しかったっていうのがあるので、どんなことあったのっていうことで、ご紹介させてもらいたいなということと、今税金のですね、確定申告というね、時期で、もうすぐ、まあ、2月15日から3月15日までで、まあ、してく確定申告してくださいねっていう時期ではあるんですけども、まあ、それに絡んでですね、こんなんあるよっていうことで、意外と知られていない冊子がですね、無料でもらえるものがあるんですけども、まあこれを僕も実際、税務署に行ってですね、もらえるので、もらってで自分で、気になるところがあればですね、勉強すると。だからまあ市販されてる本ではなくて、国税庁が作ってるやつなんでね。で結構ね、項目ごとに分かりやすく説明が書いてあるんでね、この辺も、まあ、皆さん、こんなんあるんよっていうことで、これどこの税務署でもですねあると思いますんで、今は令和6年なんですけど、多分行ってもらえるのは令和5年度版っていうことを、今の時期なら、そんな感じなんですけども、まあ、さっきちょっとこれどんなものかって紹介させてもらいましょうかね。令和5年度版ということで、暮らしの税の情報っていうものなんですね。で50ページにわたる A4 の大きさの冊子なんですけども、順番にですね、税の基礎知識から始まって、給与所得者と税とかですね、で次が高齢者や障害者との税とかですね、で暮らしの中の税で、不動産と税、贈与相続と税、まあ僕が見るところは結構ここも多いんですけどもね。であとはですね、申告と納税ということで、でその他というふうになってるんですけども、まあ、このその他の部分でもですね、その他、この申告と納税のとこなんですけども、結構その納税のところです、税務署の方にもですね、ちょっと例えばクレジットカードでですね納税できるっていうのを、結構税理士さんの方でもですね、そういう話あんまり、そのお客さんに対してでもですね言ってることがないような感じなんですね、今でも。ただクレジットカードで、納税することもできるんですよということで、特に僕のお客さんでもたまに言うんですけども、法人の消費税なんかはですね、まあ、1年間通して法人の中でですね、まあ、赤字や黒字やって、儲かってる時とそうでもない時とっていろいろね、その時の状況で、あると思うんですけども、まあ、どんな状況でもですね、消費税っていうものは預かったものを払うということですから、すごい今期マイナスの法人所得やからいうことで、消費税が消費税しんどかったらいいですよっていうことにはならんので、消費税だけですね、法人所得が、いい時も悪い時も、要は預かってるものを払うということなんでね、結構大きくなってくるんですよね、1年間通すと。でそれをですね、やっぱクレジットで、払えると、クレジットの、ポイントがですね、まあ貯まるとかですね、そういうことがあるので、やっぱり法人さんで大きな消費税を払うということであればですね、もちろんクレジットカードを使うとそれの手数料っていうものはかかるんですけどもね、結構これを利用して、マイルを貯めて、まあ、法人さんの、社長とか経営者の方とか、まあ、従業員さんが 遠いところにね、行かなあかんっていう時に飛行機マイルで飛行機で、乗れるよっていうようなことで利用されてる法人さんもいっぱいいてるんですね。だからその納税のところで42ページなんですけど、この冊子では払い方としては電子納税もできますよとかですね、 e-tax ですね、で振り替え納税、これは今まで普通にあったやつだと思うんですけど、で3番でクレジットカード納付とか、あと4番でスマホアプリ納付とかですね、あとコンビニの納付とかですね、で今まである現金で納付書添えてっていう窓口納付とかっていうふうにもあるんですけど、ここの中にも多少クレジットカードで納付できるよっていうふうに書いてあるんですけど、結構そのクレジットカードのことを税務署に聞いても職員さんもねあんまりご存じなくて、クレジットカード納付の手続きの紙見たことありますよっていうふうにこの間もこの冊子もらう時に言ってみたらですね、結構どこにあるかわからないっていうふうに待たされたっていうことあったんですけども、でもいずれにしてもですね、この令和5年度版の暮らしの税情報、もうちょっと待ったら6年度版が出るかもしれないですけども、こういうので、結構税金のですね、分かりにくいところをですね、もう一般の人にも分かりやすいようにそれぞれの、見開きで、左と右でっていうことでそれぞれの項目でね1ページに、上手にですね、分かりやすくまとめられているものなのでですね、無料でもらえるんでね、ぜひとも税務署に行ってみてどんなもんかなと思って自分の足運んで、聞いていただければ、あほんまやってもらえた時の嬉しさが、倍増すると思うんでね、いっぺん皆さん行動してみてもらったらどうかなと思います。で今日の嬉しかったことっていうのはですね、今日と昨日なんですけど、実は昨日ですね、中古物件なんですけどお客さんが家を買われたということで、で家買われると自分のものになるので、それに対する火災保険っていうものを、一般的には、かけた方がいいよってことになるんですけど、その火災保険をですね、普通は家買う時って、住宅ローンっていうものをね組むことが多いと思うんで、その住宅ローンを組むということは銀行さんからお金借りるってことなんで、銀行さんも、担保不動産を担保に取るということですから、お客さん任せで、保険のことをね、ほったらかし状態で入ってないという情報状況になると、銀行さんも担保もらってる以上、火災とかなった時に保険入ってなかったんってなったらですね、担保価値がゴンってこう火災保険が入ってれば、ローン借りてる分に返済とかね当てられるんですけど、そういう意味で銀行さんも火災保険も入ってくださいねっていうことと、あとそういうことを含んで不動産屋さんがからこの保険入ってくださいねとかねいうことあるんですけども、実はですね、当然買われたから不動産屋さんからですね、5年分の一括で、これぐらいかかりますっていう、見積もりあったんですけどもね、で森上さんのとこでっていうふうにね、もう保険はもちろんですけど、保険以外でも何でも、僕のことを困った時に思い出してもらえる人なんですけども、その時に相談を受けてですね、で同じぐらいになったらどうなりますって、計算してみたら、実はうちの方が高かったんですよね。で高かったので、いやうちの方が高いですよ、高くなりますっていう話をさせてもらったんですけど、あとは払い方ですね、5年の一括がしんどいということであれば年払いできますよとかですね、家財を少し減らしたらこういうふうにできますよとかですね、その辺のところは普通の不動産屋さんではこれでお願いしますっていうふうに、1つか2つのパターンしか、見せられないのでですね、僕の方では、お客さんの要望とかそういうものを聞きながら家財を減らしてもよければこういうふうに減らすことできますよとかですね、そういうふうな話をさせてもらいながら、でも同じようにしたらうちのが高くなるんですね。それでも高くなっても森上さんでお願いしますっていうふうに言ってもらったのはどこが原因かっていうふうに聞かせてもらうとですね、こんなこと言ってもらったんですね。要はその今回買われた方のご両親の方が、実家ですよね。実家で僕が火災保険任されてたんですけども、約もう5、6年になると思うんですけど、すごい台風が来た時あったと思うんですね。関空でタンカーが関空の連絡橋にボーンってぶつかってっていうね、あの時すごい台風やったんですけど、あの時にですね、 マンションの1階でですね、その実家がもう1階がもうすごい水が来てですね、もうここにこんな水来るかみたいな感じぐらい来てて全層になったんですね、もう家財とか建物が。でそんな時に私こう膝まで水が浸かるぐらいだったんですけど、心配で見に行ったりして、そういうこともしながら、あとは修理するのに僕の知り合いのところを一緒にですね紹介して、でどういうふうに修理していこうかっていうような、あとは保険にどんな書類がいるかとかいうことで、まあ僕とその修理屋さんとの書類のやり取りとかもさせてもらったりして、で、まあ保険がですね思った以上にお支払いできて、助かったみたいな感じをですね、まあ知ってくれてて、やっぱそういう時に困った時に、まあ、森上さんなら僕の知ってる業者さんとそういう話が、保険に対する書類の、まあ、出やすくなるような書類の作り方とかですね、まあ、そういうのも見てるから、やっぱその辺が森上さんにする価値がありますみたいな感じでですね、言っていただいたことがですね、まあ、すごく嬉しくって、まあ、そんな感じがありましたっていうことでね、やっぱり相談する人大事ですよっていうようなね、ことですので、まあ、皆さんもですね、まあ、保険で困ったことあったら形がないのでですね、まあ、今信頼してる担当者に任せてる人がいたら、その方にまずはこんなん聞いて悪いかなじゃなくてですね、相談していただいた方がいいと思います。今日も聞いてくださいまして、ありがとうございます。